最近のベストセラーで葉っぱのフレディっていう絵本が出ています。これはレオ・パスカーリアっていう哲学者、ちょっと普通の絵本作家と違うんです。その哲学者が一生たった一冊作った童話なんですね。つまり哲学者ですから、人が生きるっていうのはどういうことなのか、死ぬっていうのはどういうことなのかっていうことを一枚の葉っぱを主人公にして、で春から冬までを表現するんです。それに実に美しい絵と写真がくっついてるんですね。その写真がまた素晴らしいんです。この葉っぱのフレディっていう本にとっても感動して、俳優のあの森重久弥さんがですね、自分もあのフレディのように死にたいと、そういう思いでですね、この森重久弥さんが朗読して和楽器ショーとかそういうのありますね。それで有名な東儀秀樹さんの音楽、日本的な音楽がバックについて、そして、森重久弥さんの朗読で7月7日に CD が出たということなんですね。私も読んでみてですね、いいなと思って、いつ孫に読み聞かせるかなとか、そんなことをこう考えさせられてるんですが、これは子供ばっかりじゃなくて子供の心を持っている大人にも捧げますタイプです。ですからとってもいいんです。分かりやすい言葉ですけれども、考えさせられるんですね。書き出しが、春が過ぎて夏が来ました。葉っぱのフレディはこの春、大きな木の梢に近い太い枝に生まれました。そして夏にはもう厚みのある立派な体に成長しました。5つに分かれた葉の先は力強く尖っていますっていう書き出しなんですね。物事を考えるその親友がいるダニエルですね。それからいろんな友達のことだ、自分が葉っぱでありながら、これは多分カエデだと思うんですが、いつもですからね、一つとして同じ形のものがないんだっていうことを知るわけです。みんなが違うっていうね。そして、夏は夏でやっぱり木がいっぱい茂って、そして人を休ませてあげる、木陰を作ってあげるとかですね、葉っぱが紅葉する、秋が来て紅葉するわけですが、その紅葉も一枚一枚みんな違うっていうのがね。それでそれをこのダニエルがそうなんだよ、みんなくっついてる場所が違うから、日の当たり方と風の当たり方もみんな違うんだ、だからみんな違う色になるんだよって教えられて、だからああ違うからいいんだなっていうことを思いながら、木枯らしが吹いてみんな枯れていって散り始めるわけですね。そしてそれは死ぬっていうことっていう、そしたらダニエルはそうだよって教えるわけです。でフレディは、僕死ぬの嫌だ、ここの木にくっついていたいよっていうふうに言うんですけれども、このダニエルが死ぬっていうことはね、自然に変化するっていうことなんだよって教えるんです。それは引っ越しをするときだっていうふうに教えてですね、まだ経験したことがないことは怖いと思うものだ、でも考えてごらん、世界は変化し続けているんだ、変化しないものは一つもないんだよ、春が来て夏になり秋になる、葉っぱは緑から紅葉して散る、変化するって自然なことなんだ。君は春が夏になるとき怖かったかい？緑から紅葉するとき怖くなかったろ？僕たちも変化し続けているんだ。死ぬというのも変わることの一つなのだよっていうふうに教えるんですね。そして結局のフレディが一番最後に残るんですけども、そういう雪が降ってですね、そして雪の 最後に雪がいっぱい積もったまま静かに、もうフレディは自分では知らなかったけれども、次の春になったらみんな溶けてですね、で土の中へ入ってまた新しい命。だから一番最後は淡々とですね、とてもいいなと思って、また春が巡ってきましたっていう言葉ではあるんです。今日はこの本の宣伝のために来たわけじゃないんですけども、命っていうことと生きるってどういうことなんだろうっていうことを本当に考えさせてくれる素晴らしい本、分かりやすくてですね、心和むいい本だなと思いましたから、ちょっと紹介したんですが、実は今日の手術の主題と関係があります。今日の主題は聖霊の御っていうことなんですけれども、今日のテキストがコロサイの信徒への手紙の1章の3節から8節までなんですが、特に6節、あなた方にまで伝えられたこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでも神の恵みを聞いて真に悟った日から実を結んで成長していますと書いてあります。その実を結んで成長しています、これは私たちはすぐですね、何かいい結果、あるいは実を結んで成長するっていうと、教会がどんどんどんどん大きくなっていくとかですね、人がみんななんかハッピーになっていい結果が出てるっていうふうに考えがちですが、私はここのところを読んでるときに、あ、実を結んで成長するっていうことは、さっきの葉っぱのフレディのことで言えば変化をしていくっていうこと、命の中で変化していくこと、実を結ぶっていうことは、実ができるっていうことは、実そのものが目的じゃないんですね。その実はまた必ず種になって落ちて死ぬためにあるんです。だから私たちはそういう命の、自然の命の流れの中でこう生きているときに、変わっていかざるを得ない、で変わっていくのがまた自然なんだというふうに思うんです。そして自然に変わっていって、そしてさっきの葉っぱのフレディじゃないけども、みんなが違うけども、その違ったまんまで自然に変化していくことによって、命を受け継ぎ、また命をバトンタッチしていくっていう、そういう役を果たすのではないかなっていう気がして仕方がないんです。ここのところのその聖書研究の中でですね、痛感していることは、旧約の民あるいはユダヤ人っていうのは自分たちの世代のことだけ考えてるんじゃなくて、例えば新明記であなたの罪を3代4代に及ぼすっていうふうに書いてある、それはまともに聞くと、なんて執念深い神様だっていうふうに受け止められるんですけども、そうじゃない、私たちの今の生き方が3代4代に影響を及ぼすんだよ、あるいはそこにある基本的な考え方は、私たちは受け継いでまたバトンタッチしていくっていう、その世代ね、歴史の中で私たちが生きてるっていうことについて非常に意識があるんだな。だから2000年も国家がないままで自分たちのアイデンティティって言いますか、信仰っていうのを決して失わないでずっと伝え続けてこれた、そのバイタリティっていうのは、しかもその間大変な迫害の歴史とかいろんなことがありながら連綿と続けてこれたっていう、これはすごい力だなっていうふうに思うんです。で、それは現実のユダヤ教とかイスラエルがどうこうっていうことじゃなくて、素晴らしい生命力、命に生きてる、しかも自分たちの代だけではなくて命は受け継がれていってるっていうことを信じているっていうことじゃないかなっていうふうに思ったんです。このコロサイの信徒への手紙っていうのは、 一章一節をご覧いただきますと分かりますように、パウロと兄弟テモテからっていうふうになってますから、パウロが書いた手紙というふうになっています。コロサイの教会にはですね、まだその迫害の匂いはまだないのですけれども、ギリシャ哲学的ないろんな他の箇所のところ出てきますが、この支えにもならない哲学とかっていうふうなね、いろんな考え方が教会の中に侵入してきてですね、ぐらついてきた。そのキリストが復活したとかね、その復活なんかが意外なもんだったか、まあいろんなそういう考え方が出て、教会の中が何とはなしにざわついて落ち着かないっていうのを、そのエパフラスから聞いたパウロが、そうじゃないよっていうことで出した手紙とされてるわけですね。でしかし、どうも他のパウロ書簡を読むと出てこない考え方、キリストは宇宙の全ての根源だみたいな表現まで出てくると、パウロにはそういう考えはないんじゃないのとかっていうので、それでパウロではないのではないかという考えも出てくるわけです。しかしいずれにしても、ここでですね、パウロが一章の4節、あなた方がキリストイエスにおいて持っている信仰と、すべての聖なる者たちに対して抱いている愛について聞いたからです、それはあなた方のために天に蓄えられている希望に基づくものである。ここにこういうところがちょっとパウロというですね、信愛望、信仰愛希望ってこう三つつながっています。でこれは私はやっぱり三位一体だと思うんです。信仰って言ったら何だって言ったら愛ですっていうふうに言っていいし、愛って何だって言われたら希望っていうふうに言っていいだろうし、愛っていうことは希望を失わないっていうことですっていうふうに言ってもいいと思うんですね。それは全部両方に、あるいは信仰っていうのは希望ですっていうふうにもつながるだろうし、いろんなところ、これはもうみんな絡み合ってる大事な言葉、同じ意味を持っているっていうふうに考えていいと思うんです。信仰と愛と希望、あなた方はすでにこの希望を福音という真理の言葉を通して聞きました。あなた方にまで伝えられたこの福音は、世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでも神の恵みを聞いて真に悟った日から実を結んで成長しています。この実を結んで成長していますっていうのは、この永遠の神の命に復活のキリストと一緒に生きていますというふうに受け取った方がいいんです。私はどうもこれね、実を結んで成長していますなんていうと、別に誰も教会に引っ張っていたことないし、私のせいで洗礼を受けた人もいないし、私のことでえらい感心してね、教会に行こうかって言ったような人もいないし、実を結んでなんて言われるとどうももううつむかざるを得ないな、で成長していますなんて言われても、ねえ、これ自分で成長しましたなんていうのも傲慢らしいとかね。つまりこれはとっても単純に言えば、永遠の命に生き続けていますっていうふうに言っている、ね、実を結んで成長していますっていうことは生きていますということです。実を結ばなくなったものは死んだということですね。そういう意味で私たちは生き続けていますっていうふうに受け取った方がいいと。しかもそれは滅びる命ではなしにっていうふうに考えた方がいいと思うんですが、作家の遠藤周作さんのですね、最後の作品となった深い河っていう小説でございます。これはなかなか分厚い本でですね、読むの大変なんですけれども、彼のキリスト教信仰の集大成、そして彼がどう考えてるっていうことをその小説にまとめたんだっていうふうに言われてますね。深い河が 書き終えた直後の1992年の1月19日にある雑誌社のインタビューに答えて、この深い川についてのテーマを挙げているんですね。でそれはもちろん信仰についての考え方なんですが、第1番に宗教とは無意識そのものである。意識的にですね、つまりこうこうこうだからこうでなければならないなんていうのは宗教じゃない。無意識そのもの、私の表現にすれば自然っていうことかもしれません。そして2番、したがって神は存在ではなく無意識の働きである。どっかにいるとかなんとかっていうね、いうふうに考えない。働きなんて生きて働いてる、しかも無意識の働き、これも遠藤さんの作品によく出てきますからね。私たちの無意識の部分にいつも働いていらっしゃる方。そして3番目が、宗教は環境によって左右される。これも私の表現を使えば結局ご縁だと。私はキリストにご縁があったからキリスト信じた、ね、お寺さんでずっと行って何かって言った人は釈尊でいいし、遠藤さんのその晩年ですねには、宗教は環境によって左右される、イスラム教とかキリスト教とかに本質的な差がない、これも僕は本当に先を言った考え方だと思う。反発する学者や信仰者や牧師は多いと思うんです。神父さんでも反対する人がいるかもしれない。でも私はそうだと思うんです。うちだけが真理だっていう宗教が傲慢になって独走したんです。キリスト教もそれで間違いをしたんです。だから相対的なんだっていうことを、しかし私においてイエスキリストは絶対なんだ、他に変えるつもりはないっていうね、それでいいんじゃないかと思うんですが、それから4番目、そこから宗教多元主義、多元、多くの元気、多元、つまりとっても簡単に言えばいろんな宗教があるけれども、神様は多元的な、つまりいろいろな形で現れて語っておられるっていう、そういう考え方です。だからその互いを否定したりですねし合っちゃいけないっていう考え方。だから神は多くの顔を持つっていうね、そういう、私もそれ、そのことには共感ですね。そして5番目、復活。言いたいことはちょっと皆さん方にお伝えしたかったのはここです。復活で、復活とは自分を生かしている大きな命、生命の中に戻ることだ。そしてその命っていうのは、彼はその小説の中でもそうなんですが、転生、命が移る、転生とか、あるいは再生、再び生まれる、つまりそれは全部は命が吹き込まれるっていうことです。そういうことがあり得るという考え方ですね。で、自分はそういうキリストの転生、キリストの命をいただいて生きてるっていうふうに信じてる。実にイエス・キリストの命は今に至るまで無数の人々に今も生きてる。それが復活ということなんだ。私もそのキリストの命に生かされた。で、それは今度は私たちの命も転生するって言うんです。それは死ぬことを通してね。で、それがだから深い川のラストシーンに関係するようです。この大津っていう修道士が主人公みたいな、いろんな人が登場してくるんですね。だけどその大津っていう修道士は、いわゆる普通の評価をすればダメ修道士なんです。しかも学生時代にですね、女子大学のその三つ子さんっていう、この人はちょっとどっちかっていうとフラッパーな女性なんです。男性をどっか系列してもてあそぶんです。で、彼は、こう、両親クリスチャンで非常に真面目で、 それで封鎖上がらねえ、ただ真面目が取り柄っていうだけみたいな人だったやつ。それでつまりショッカイを受けるんです、からかわれるんです。で結局その美津子さんに、こうもてあそばれるんです。結果的にはそれで捨てられるんです。だけどその大津は非常に真面目な人だから捨てられたことにとっても傷つくんです、ショックを受けてですね。しかしそれが彼の出発点になるんです。成瀬美津子っていう人なんですが、成瀬さんに捨てられてボロボロになって、行くところもなくてどうしていいのかわからなくて、仕方なくまたあのクルトハイム、つまりチャペルに入ってひざまずいていた間、僕は聞いたんです、おいでっていう声を。それから彼はパリのリヨンの進学校に行くんです。それで修道に行くんだけれども、どうしても会わない。これは遠藤周作さん、あるいは井上陽子さんたちと同じです。どうも分かるけども、ちょっともう一つ違うな違うなっていう。それで結局そちらでは劣等生のレッテルを貼られて出て行って、結局インドでの修道院で修道を続けていくんですね。それで結局ね、うだつの上がらないままにそのガンジスがに、来て、彼は最後にですね、このガンジス川の火葬場があるんですね、マニカルニカガートっていうね。しかもそこではですね、いわゆるインドでは今でもあのカースト制度、身分制度っていうのがあって、一番アウトカーストってそこにも入らないほど無視される人たちもいるらしいんですが、このオーツっていう人はこの背中にどれだけの人間の悲しみがおぶさってガンジス川に運ばれたろう、つまりもうあの死んだ人をですね、その焼くために自分の背中に背負ってその火葬場にやってくるんです、歩いてね。それで汗を拭きながら、この人間はどういう過去だったんだろうとかって、全然息づりの縁しかない。ポーツはそれを知らない。だけど知ってるのは、彼らがいずれもこの国ではアウトカーストで見捨てられた人間たちだということだけだと。でオーツが背負いながら祈ってるんです。あなたは背中に十字架を負い、死の丘を登った、その真似を今やっています。だんだんその火葬場に近づいてですね、あなたは背中に人々の悲しみを背負い、死の丘まで登った、その真似を今やっています。で運びながら、だんだん大津自身が弱ってきて危篤に陥る。でそこで終わるらしいんです、小説がね。やがて死ぬだろうと。しかしそこに今度はその大津の命がその美津子に転生するだろうっていう、そのことを予測させながら、つまり美津子が最初は面白半分にして、それで見合い結婚で非常に羽振りのいい建築士と結婚して、パリ、ヨーロッパに新婚旅行行くんですが、そのフランスに行った時にリヨンの進学校ちょっとやっぱり気になって会いに行くんです。でそこで、あ、以前のあのヨレレの頼りない学生とはまるで違う、何かがある大津がいるなと思って、何かあるたびにやっぱり大津を訪ねるっていうことをするんですね。それで結局理恵にして、そして自分は一体何したんだろう、何探してんだろうっていう、そういうことで結局この美津子さんもインドまで行くっていうね、そういうことのようなんですが、それで次第にそのガンジス川を見ながら、私が求めてきたのは何だったかっていうのを分かってきた気がするっていうふうにして、それでそれがさらに人の罪を負う、あるいは命を背負うっていうこと、そしてそのまま死ぬっていうことがまた命をつなぐっていうことになるんだっていうことに、美津子さんも次第に気がつくようになるだろうっていう、そういうことをサジェストした小説のようですね。ですからちょっとあの遠藤さんのそういう意図っていうのは、私最初にこれをこう分かると、そうかっていう思いで読みたくなるんですが、あんまり分厚いと話がややこしくてですね、もう面倒だなと思ってあの寄せてしまいがちなんですが、そういう非常に彼自身の、つまり日本人に合うキリスト教っていうのは何か、それは あの母なる神だっていう信仰です。そのヨーロッパ的な厳しい裁きの神ね、恐ろしい威厳のある神じゃなくて、いつも懐に抱いてくださる神ではないか。それが結局それの象徴がガンジスが全てを飲み込んでって、インドの人たちがあそこへこう入っていくっていうのは、その命に自分を加わっていくっていうことじゃないかって、つまりヒンズー教であれ何であれっていうね、そこで結局父なる神に彼は入っていくわけ。そのスタイルはみんな違っても、みんな同じ命で生きてるんだっていうところに到達していくようなんですね。ですから今日の神の恵みを聞いて真に悟った日から身を結んで成長していますっていうことは、結局表に現れてることで決めることじゃないんです。信じるっていうことです。私は今生きてる、生かされてる、そしてその命をいただいてる、しかも復活のキリストの命が私に転生してる、そして生かされ続けている。だから私の命も誰かに転生していく、それが命というものなんだと、それが死ぬというものなんだと。ですからなんとかこう楽に死ねるようにとかですね、ゆっくり死ねたらいいとか、楽に死ねるように、それで今から体鍛えてとかって、そういう必ず来る死なのに、そこでけじめつけたいなんていうふうに思うんじゃなくて、私たちの命は転生する、復活の命です。キリストの命が転生したように、私たちもいろんな形でその私たちの命が転生していくんだと、そのために私は死ぬんだと、ね、そういうふうに私は死ぬのだから、それはしかし変化であって命が移っていくプロセスに過ぎないというふうに受け止めていくことが福音に生きるっていうことじゃないでしょうか。高校でなければダメとかですね、こういう人こそが救われるのですよとかっていうんじゃなくて、全ての命を神が二人と愛しているときに、人間だけがこういうのが悪いとかっていう、それが災いです、立法です。だから全ての命を神は授与している。それをイエスは、父なる神は良いものにも悪いものにも同じように光を降り注ぎ雨を注いでるじゃないかっていうふうにおっしゃって、人間でどうして区分けするのかっていうね、あるいは毒麦が入った育った中でですね、この毒麦抜きましょうっていうふうに言った時に、そのまましときなさいっていうふうに言われたっていう話もみんなそうじゃないでしょうか。で、私たちはそこでいい悪いで、こういうのがいいんだとか、これは悪いんだとかっていうふうにとらわれてることによって、自らの命を塞ぐことになるんですね。だからまず私もそのおおらかな命をいただいて生かされてる、そのことを本当に喜んでいきたいなと。それを究極的にお分かりの方はお作りになった方です。だからお任せすればいい。まさに良寛さんのですね、裏を見せ表を見せて散るもみじじゃないけれども、どうなるかはそれはもうあちらがどうなったっていいようにするんだから、だから今生きている命を感謝しながら、変化を楽しみながら、最後の命の源である神を讃えて生きていきたいなというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日もありがとうございました。私たちは主イエスキリストの復活の命をいただいて今生きています。そして同じように私たちがイエスのように死ぬことを通して、また命が伝わることを信じています。どうぞ自分で勝手に値打ちのないものとか、こんなものとか決めつけることがありませんように、あなたの目からご覧になったら、たっとくない命は一つもございません。かけがえのないたっとい命が、どうぞ私たちの思い上がりや決めつけで死なせてしまうのではなくて、 生かしていただいている恵みの中で、本当に悠然と感謝して川の流れのように生きていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。